はい、皆さんおはようございます。よくいらっしゃいました。今日は経済成長というタイトルでお話をしたいと思います。私がいつも目の敵にしているような言葉ですけれども、もちろん神の国の経済成長について今日はお話をしたいと思います。聖書はマタイによる福音書25章の14節から28節まで、少し長いですけれどもお読みしたいと思います。マタイ福音書25章14節から、天の国はまた次のように例えられる。ある人が旅行に出かけるとき、しもべたちを呼んで自分の財産を預けた。それぞれの力に応じて、一人には5タラントン、一人には2タラントン、もう一人には1タラントンを預けて旅に出かけた。早速5タラントンを預かった者は出て行き、それで商売をして他に5タラントンを設けた。同じようにして2タラントンを預かった者も他に2タラントンを設けた。しかし1タラントンを預かった者は出て行って穴を掘り、主人の金を隠しておいた。さて、かなり日が経ってからしもべたちの主人が帰ってきて、彼らと清算を始めた。まず5タラントンを預かった者が進み出て、他の5タラントンを差し出していった。ご主人様、5タラントンお預けになりましたが、ご覧ください、他に5タラントン設けました。主人は言った、忠実な良いしもべだ、よくやった。お前は少しのものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。次に2タラントンを預かった者も進み出て行った。ご主人様、2タラントンお預けになりましたが、ご覧ください、他に2タラントン設けました。主人は言った、忠実な良いしもべだ、よくやった。お前は少しのものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。ところで1タラントンを預かった者も進み出て行った。ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、散らさないところからかき集められる厳しい方だと知っていましたので、恐ろしくなり出かけて行って、あなたのタラントンを地の中に隠しておきました。ご覧ください、これがあなたのお金です。主人は答えた、怠け者の悪いしもべだ、私がまかないところから借り取り、散らさないところからかき集めることを知っていたのか。それなら私の金を銀行に入れておくべきであった。そうしておけば帰ってきた時利息付きで返してもらえたのに。さあ、そのタラントンをこの男から取り上げて10タラントン持っている者に与えよう。以上であります。まあ、この例え話は大変有名な例え話で、教会に長くと来てくださっている方は何度もこのお話をお読みになったことがあるんじゃないかと思いますし、私も何度もお話をしたことのあるところでありますけれども、しかしまた今日はここからまた新しい真理をですね、共に学びたいと思っているわけですが、この例え話は最初にあるように天の国は次のように例えられると。天の国というのはこれは神の国と同じ意味の言葉ですね。マタイ福音書では天の国となっております。他の福音書では神の国となっていますが、もちろん同じ意味であります。で、神の国とはこういうものですよということをイエス・キリストは例え話を持ってお話になりましたが、その中でも大変有名なものの一つですね。で、この例え話は神の国についていろんなことを教えておりますけれども、まず一番最初に大切なことは、神の国というのは2つの時間的な側面を持っているということですね。一つは主人が帰ってきた時、これは聖書の他の箇所なんかを見ても分かることですけれども、イエス・キリストは2000年前に十字架にかかってよみがえられて天にお帰りになりましたけれども、また再びこの地上に帰ってこられる、そう聖書を教えておりますけれども、このイエス・キリストがお帰りになる、いわゆる再臨の時ですね、これが言ってみれば本当の神の国の到来であります。しかしそれまでの間も実は神の国は存在していると。イエス様がおいでになった時のおいでになる時のような、イエス様を 中心とした、完全な神の国ではありませんけれども、しかし、神の国は存在していく。そしてこの地上といいますか、この人の国の中で神の国は拡大していくわけでありますけれども、やがて来る本当の神の国と、それまでの間この地上に存在している神の国、この2つの時間的というか、その神の国の違いがあるということであります。最終的な神の国が到来した時には何が行われるかというと、それまでのこの神の国で私たちが行ってきたさまざまなことが清算されるっていうんですね。イエス様がおいでになる、その本当の神の国が来るまでの間、キリストの弟子たちはとにかくのんびりしてなさいと、いうことではないわけです、私が来るのを、どっかの砂浜でゴロゴロして待ってりゃいいということではない、それがこの例え話ですね。もう一度帰ってくる前に、この主人がしもべたちにタラントンというか、その財産を預けていると。でその預けられた財産を使って商売をしなさい。つまり、本当の神の国が到来するまでの間、キリストの弟子たちは、私たちは神様から何らかの財産を与えられて、そしてそれで商売しなきゃいけないということなんですね。でこの例え話を見てみると、3人のしもべが出てくるんですけれども、みんな同じようには預けられてません。ある人は、最初の人は5タラントン、次の人は2タラントン、最後は1タラントンだ。でそのなぜ預けられているものの量が違うかというと、それぞれの力に応じてと書いてあるんですね。それぞれの力に、つまりこの人は5タラントン儲ける力があるからということを主人は見抜いていて、で5タラントン預ける、この人は2タラントンぐらいはいけるだろうって2タラントン、この人は1タラントンを儲けられるだろうと思って1タラントンを預けているわけです。そして、主人は商売旅に出て行って、はい、あんたたち頑張んなさいよと言って、それぞれに、もう任せるわけですね。それが言ってみれば今の私たちの状態なわけです。主人であるイエス様から何らかのタラントンをいただいて、それぞれその力に応じて量は違うけれども預けられて、そしてそれで商売をすると。でイエス様がお帰りになった時に、私はこれだけのものを儲けましたと言って、それをお見せすることになるというふうに言っているわけですね。で最初の人は5タラントンに、次は2タラントン、最後は1タラントンとありますけれども、皆さんはこの1タラントンというこの額がどれぐらいだと思われますか。今のお金にして一体いくらぐらいだろう。1タラントンって名前なんか響きは安っぽいですよね。タラントンっていうね、なんか高額な感じしませんが、あんまり正確なことは分かりませんけれども、当時の貨幣、当時のその度量衡っていうか計算でいくと、1タラントンはですね6000デナリだそうです。6000デナリで、1デナリっていうのはよく聖書に出てくる1デナリオンですが、1デナリオンは、1日の給料なんですね大体ね。ということは6000デナリオンということは、6000万円から1億円ぐらいと。今日は何千万円というのはめんどくさいので奥でいきたいと思いますが、つまり1タラントンは大体1億円と考えています。だから1タラントンってちょっとかなと思ったら大きな間違いなんです。相当な額をこの主人は預けていってるということなんです。1タラントンであっても5タラントンということは5億ですから、当時のことを考えると5タラントンもあったら一生遊んで暮らせる、1タラントンでも十分一生遊んで暮らせるだけの額だそうです。それを主人はこのしもべたちに気前よく預けていってるわけですね。気前のいい主人ですね。でも主人は信頼をして、それぞれに5タラントン、2タラントン、1タラントン預ける。 で5タラントを預かった人はすぐに出かけて行ってですね、それで商売をしてもう5タラント儲けた。5億預かった人がもう5億儲けて、すごいですね。なかなかこれだけの商売する人いないですね。でも彼は、まあ、この主人が見抜いたように、まあ、才覚があったというか詳細があったというか、5タラントン儲けた。また2タラントンの人も同じようにして、やはり彼も2タラントン元手に2タラントン儲けた。しかし問題は1タラントンの人ですね。彼は主人から1タラントンも預かったの。1タラントンしかじゃないんですよ。1タラントンも預かったのに、彼はそれを土の中に、穴を掘って、埋めて隠しておいた。つまり何も、これを元手に商売することなく過ごしていたわけですね。で主人が帰ってきた時に、まあ、かなり日が経ってからというふうになっておりますけれども、しもべたちが主人はしもべたちを呼んで、そして清算をいたしました。5タラントン預かってきたものは他の5タラントンを差し出して、私はこれだけ、主人が5タラントンを預かりになりましたけれども5タラントン儲けました。それに対して主人は何と言ってるかというと、忠実な良いしもべだ、よくやった、お前は少しのものに忠実であったから多くのものを管理させようと言ってます。忠実な良いしもべだ、お前は少しのものに忠実であったとありますが、少しじゃないんですよ。5タラントンですから。少しじゃないんですね。すごい莫大なものなんです。でも主人は、まあ、主人にしてみればね、それはそんなに多くのものではないんですね。それはもう山ほど持っている主人ですから。でもあなたはそれに忠実だった、預けたものに忠実だったと言って彼を褒めていて、主人と一緒に喜んでくれと言ってます。この最後の言葉は印象的ですね。主人と一緒に喜んでる、つまり喜んでるのは主人なんですね。彼はこのしもべが預けたものに忠実に商売をして、5タラントを儲けた。むしろこの儲かったということよりもこのしもべが忠実であったということを喜んでるわけです。でこれは当然最初にお話したように、私たちがやがておいでになるイエス様とお会いする時の、会う時のことを例えている話ですから、つまりイエス・キリストは私たちが忠実であるということを喜んでくださっている、くださるであろうということを言っているわけですね。で2タラントンを預かった者も同じように2タラントンを設けましたと言って、主人に報告しておりますけれども、主人は何と言っているかというと、忠実な良いしもべだ、よくやった、お前は少しのものに忠実であったから多くのものを管理させよう、主人と一緒に喜んでくれ。実はこれは5タラントを設けた人と全く同じ言葉なんです。5タラントを設けた、まあお前はあれに比べりゃ半分だけど、半分以下だけどもよく頑張ったなとか、そんなこと言ってないんですね。それはなぜかというと、主人はその人がどれだけ儲ける技量があるかということが分かって預けてますから。だからいくら儲けたということではなくて、預けられたものに忠実であったかどうかということを主人は評価しているわけですね。しかし問題はこの1タラントンですね。彼はこともあろうにですね、この生産の時に何と言ってるかというと、ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさらないところからかき集められる厳しい方だと知っていましたので、恐ろしくなり出かけていって、あなたのタラントンを地の中に隠しておきました。これは単なる言い訳ですね。こう恐れていたとか、 あなたは厳しい方だと言ってますけれども、単なる言い訳かなと思いますけれども、主人はその人に対して怠け者の悪いしもべだと言ってます。彼がその怠けている、彼が言っていることは単に言い訳に過ぎないということを主人は見抜いているわけでありまして、散らさないところから書きを詰めるのを知っていたならば銀行に預けておけばよかったじゃないか、それなら少しでも利子がついたのに、というようなことを言って、この1タラントンを取り上げて10タラントンを持っているものに与えています。でこのお話は、まあ、皆さんもよく何度も聞いたことがあると思うんですけれども、このお話のポイントは2つあるんですね。1つは主人が預けたタラントンとは何かということですね。 で、このお話は私たちに対するお話でもあるんですから。キリストの弟子たちに対してイエス・キリストはそれぞれに力に応じてタラントンを、財産を預けておられますよということです。皆さん一人一人にも預けてくださっているということですが、じゃあそのタラントンとは何かと。皆さんはこれは何のことだと思っていらっしゃいますか。皆さんのタラントンとは何ですか。はい、私のタラントンはこれですと。何もありませんみたいなですね。私にはもらったらなみたいなんですね。そういう顔がほとんどですけれども、その人は1タラントンと同じなんですね。結局何もないと書いてあるんですから。ある人には5タラントン、ある人には2タラントン、ある人には1タラントンと、つまり少ない人でも1タラントンは預かってるんです。しかも1タラントンは1億ですから、少ない人でもたっぷりもらってるよっていうのがこの例え話なんです。じゃあ私のタラントンとは何かということですよね。これが分かってないと結局私たちはみんなこの1タラントンのしもべになってしまうということになるわけですね。しかしここでもう一つ考えなきゃいけないことは、そのタラントンで商売すると書いてあるんですね。じゃあ商売するとはどういうことかと。預かった財産で商売すると書いてあるんですけど、じゃあ私たちがする商売とは何なのか。つまり神の国の経済成長とは何かということですね。神の国で富を増やすというのは一体どういうことなのか。もちろんそれは私たちが持っているお金を増やすことじゃないぐらいのことは誰にでも分かる。じゃあ一体何なのか。私はこの例え話を今までも何度もお話ししてきておりますし、そのたんびにいろんなことを考えてきているわけですけれども、初心に立ち返ってですね、私にとって、また皆さんにとって、あるいはこの今世界に生きている人の国の中で神の国を作ろうとしている者にとっての商売とは何かということを、やっぱり私たちの主人であり師である方に学ぶべきだと思ったんですね。当たり前のことですけど、つまりイエス様がなさった商売とは何だったのかと。そういうことですよね。我々はキリストの弟子ですから。つまりイエス様はどんな商売をしたのか、皆さん考えてみてください。イエス様の商売とは何だったんですか。イエス・キリストは何をしたか。そもそもイエス・キリストは何の財産も持たなかったんですね。それこそ一枚の服しか持たなかった。財布さえ持たなかった。家族もいなかった。神であった方なのに、その神の位を全て捨てて、イエス・キリストの財産は何であったかというと、その健康な体だけですよ。それ以外何もないです。しかしその健康な体を用いてキリストは何をなさったんですか。もう一回読みますかね、福音書最初からね、もう一回全部読んでもいいですけど、これからだいぶ時間かかると思いますけれども、まあ、要約すれば、皆さんの場合やっぱり印象的なのは、キリストのなさったことというのは、病を負っている人や悪霊に疲れている人たちを癒して彼らを解放されたということでしょうね。あるいはまた、いわゆる罪人と言われている人たちの友となって、彼らと一緒に食事をしたり、それこそ宴会を催したりして、彼らが一人ではない、差別をされてもう生きていてもしょうがないと思っていたような、そういう人たちが、いやそうではない、みんな神に愛されているということに、このキリストと出会って気づいていくわけじゃないですか。もちろん弟子たちを育てられた、また弟子たちに本当に神の愛とは何かということを教えられましたね。ヨハネの福音書の13章の1節に非常に印象的な言葉がありますね。このイエス様がこの地上を去るということをもうすでに感じておられた、あのいわゆる最後の晩餐の前の晩、最後の晩餐の時に、イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたと書いてあるんですね。 世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれて、じゃあ何をしたんでしょうか。弟子の足を洗われたんですよね。もう彼らを愛するあまりに、本来は奴隷がすることです。足は汚れているので決して、主人が弟子の足を洗うというようなことはしない。でも彼らを愛しておられて、その愛されているということを示したいがゆえに彼らの足をさえ洗われた。まあ、ここにやっぱり一つの縮図があると思うんですね。イエスの商売とは何かというと、人を愛し抜かれたということだと思います。さらに言えば、愛されているということをお伝えになったんじゃないでしょうかね。そしてその集大成は十字架ですよね。集大成は十字架です。イエス・キリストは十字架にかかって唯一の財産であるその健全な体を十字架の上でお捨てになった。私たちの罪を許して、私たちを皆神のことをするために鞭打たれ、釘付けにされ、そして最後の血の一滴まで流して死んでくださった。それによって私たちは何が分かったか。このヨハネの 3-16にあるように、神が私たちを愛しているということは分かったわけですね。その一人をお与えになったことによう愛された。つまりキリストの商売というのは神の愛が本物だということを私たちに教えることじゃなかったでしょうか。そのためにあらゆることをしたような気がするんですね。つまりイエス・キリストの商売とは愛されていることを伝えることだと。愛されていることを伝える、それがキリストの商売だったということは、それは私たちの商売だということですよ。主の弟子である私たちが再びイエス・キリストに会うまでの間しなければならない商売とは何かというと、あなたも愛されているよということを伝えることだと。これが私たちの商売なんですね。私もこのことを考えて祈っているときに、本当にそうだなとまた再び思ってですね、なんか若干ちょっと悟りのようなものを感じましたね。まあ、牧師が悟りってのも変ですけども、なぜ人間は生きているのか、なぜ私はここにいるのか、なぜこうして生きながらえているのかっていう、その問い、いわゆるその、まあ最も人間にとって重要な問いですけれども、その問いの答えはここにあると思うんですね。愛されているということを伝えることが私たちが生きている理由であるし、それが私たちのしなければならない商売だと思うんです。そのために私たちには財産が与えられているということです。そのための財産です。そのための命であり、時間であり、能力であり、あるいは学力であり。でもそれは決して、今日私がもう一つ言いたいことはですね、タラントンというか能力というとですね、それができる方ばっかり考えちゃうんですね。たくさんあると、いろんなことができる、それがタラントンだと思ってしまいますが、しかし私たちの商売は愛されていることを伝えるっていうのが私の商売だとするとですね、で、できないことも実はタラントンなんですよ。あることばっかりじゃないんです。ないこともタラントンなんです。パウロはこう言ってますね。私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。弱さ、侮辱、窮乏、迫害、行き詰まりの状態にあっても満足してるんですよ、この人は。皆さん満足してますか？弱さ、窮乏、迫害、行き詰まりで満足できますか？その逆でしょう。満足できない状態ですよ。でもなぜ彼はそこで満足できたかというと、私は弱い時にこそ強い。まさにこの弱い時にこそ彼はこのキリストの証人としてのですね、つまり愛を伝えるというこの商売ができると言ってるんです。弱い時にこそ。もっと分かりやすく言えば、強い人が愛するのより弱い人が愛した方が効果があるんです。 たっぷり持ってる人が与えるより持ってない人が与える方がよっぽど効果があるということじゃないですか。元気な人に励まされるより病気の人に励まされた方が幸せでしょ、ねね、そんなことあるじゃないですか。実際ね、本当に困っている人が一緒にいてくれた方が全然困ってない人がそばにいるよりはるかに幸せですよ。だからもちろん強い持っている部分もタラントンだけども、その逆もタラントンなんです。だったら私も持ってるわって思えるでしょ。皆さん同じようにあるんです。同じようにある。しかも私たちの商売とは何か、それは愛されていることを伝えることです。そのために私たちは生きている、あなたは生きているんです。それ以外のために生きてない。それ以外のことをやっても何の意味もないと言っても、まあ言い過ぎかもしれませんが事実そうなんです。何も残りませんから。生産される、イエス様にお会いして生産される部分ってそこだけなんです。あなたは一体何人の人に愛されていることを伝えましたかということを問われるんです。最後そこだけです。二人の人に伝えました、よくやった忠実なしもべ。五人の人に伝えることができました、よくやった忠実なしもべだ。いやイエス様、それをしなきゃいけないということは分かっておりましたが何もしませんでした。いや私には何も預かっていないような気がしておりました。いや2013年の10月の20日にお宅の牧師がこういうことを言ってたよ。忘れたの？聞いてなかったの？いや聞いたような気がしますが、お昼ご飯を食べている間に忘れました。そういうことがないように。で今日はですね、この経済成長という話なんですけど、私、まあ、最近よく経済成長を目の敵にしてるんですけども、この間先週臨時国会ですね、所信表明演説っていうんでしょうかね、安倍晋三総理がですね素晴らしいことを言ってました、ね、私は個人的にあの人の嫌いなことで嫌いわけなんでもないんですけど、あんまり経済成長経済成長言うので勘弁してくれということになってますが、素晴らしいことを言ったんですね。最後に総理言いたいと思います。実行なくして成長なしって言ったんですよ。大拍手ですね、安倍晋三首相、ね、実行なくして成長なし。神の国においてですよ、人の国の成長はどうでもいいんですけどです、ね、むしろ貧しくなる方がいい、豊かである、まあどっちでもいいことなんです実はね。私たちにイエス様は私たちそれぞれ力に応じて財産を預けてくださってる。皆さん一人一人にも預けてくださってます。それは何かできるとかたくさんあるとかということではありません。ないところもできないところも実はタラントンなんです。もう私たちの全ては神様から預かってるものですよ。そうじゃないですか。自分で作ったものはないでしょう、何一つ。全部神様からの預かりものですから、プラスもマイナスも全部ね。でそれを持って出て行って商売しなさいと。あなたの周りに愛されているということを伝えてほしい人はいくらでもいるはずだと。それを私たちにイエス・キリストはこの例え話を通して教えてくれている。実行なくして成長なしですから、この宝を土に埋めっぱなしにしないように、共にこのイエス様がおいでになる時までですね、まあ主の証人としてこの愛を売る仕事ですが、共に勤しんでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、与えられましたあなたの御言葉のように心から感謝をいたします。何度も読み返しております例え話ではありますけれども、しかしなかなかその真理に私たちは到達することが困難であります。しかし今日また一つあなたから教えられたことを本当にありがとうございます。神様、どうか私たちがあなたから託されているこの大きな財産を地に隠し無駄にすることがありませんように、イエス様がなさったようにその愛を余すところなく示された、そこまで私たちはいけませんけれども、しかし私たちも同じように愛されていることを伝える、この神の国の商売に 勤しむことができますように。そして再びイエス様にお会いしたときに、あなたからいただいたものを私はこのように使って、あの人にこの人に愛されていることをお伝えすることができましたと報告できますように、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。